今日は出エジプト記の12章1節から14節までです。出エジプト記の12章1節から14節。主はエジプトの国でモーセとアロンに仰せられた。この月をあなた方の月の始まりとし、これをあなた方の年の最初の月とせよ。イスラエルの全会衆に告げて言え、この月の10日におのおのその父祖の家ごとに羊一頭を、すなわち家族ごとに羊一頭を用意しなさい。もし家族が羊一頭の分より少ないなら、その人はその家のすぐ隣の人と人数に応じて一頭を取り、めいめいが食べる分量に応じてその羊を分けなければならない。あなた方の羊は傷のない一切のオスでなければならない。それを子羊かヤギのうちから取らなければならない。あなた方はこの月の14日までそれをよく見守る。そしてイスラエルの民の全集会は集まって夕暮れにそれをほふり、その血を取り、羊を食べる家々の2本の門柱と鴨居にそれをつける。その夜、その肉を食べる。すなわち、それを火に焼いて、種を入れないパンと煮がなを添えて食べなければならない。それを生のままで、または水で煮て食べてはならない。その頭も足も内臓も火で焼かなければならない。それを朝まで残してはならない。朝まで残ったものは火で焼かなければならない。あなた方はこのようにしてそれを食べなければならない。腰の帯を引き締め、足に靴を履き、手に杖を持ち、急いで食べなさい。これは主への過ぎ越しの生贄である。その夜、私はエジプトの地をめぐり、人をはじめ家畜に至るまでエジプトの地のすべてのウイゴを打ち、またエジプトのすべての神々に裁きを下そう。私は主である。あなた方のいる家々の地はあなた方のために印となる。私はその地を見て、あなた方のところを通り越そう。私がエジプトの地を打つとき、あなた方には滅びの災いは起こらない。この日はあなた方にとって記念すべき日となる。あなた方はこれを主への祭りとして祝い、世々を守るべき永遠の掟としてこれを祝わなければならない。アーメン。今お読みしましたこの杉越の子羊の血、それは皆さんにとっても非常に関係の深いものです。これは何もユダヤ民族だけのに関係ある祭りではなく、全世界全ての人たちに関係のある祭りです。ここではですね、エジプトという、罪の世、奴隷の国から脱出するその晩、エジプトに対して裁きが下り、すなわち死の裁きが下る、そのところにおいてその死の災いを受けないためのその救いの道が示されております。すなわち家々ごとに子羊、傷のない一歳のオスの子羊かヤギを取って、 それを14、その月の10日にまず用意します。そしてこの月をですね、神様は年の最初の月としなさいと定められました。これは、ヘブル語ではアビブの月、太陽暦で換算すれば3月から4月に相当します。ちょうどイエス様がですね、十字架にかかられた時とちょうど全く一致します。でこの月を、宗教暦での第1の月としなさいと主は仰せられました。それほど重要な出来事がこの羊群のこの杉越の子羊がほふられる日です。その月の10日にまず羊1頭を用意します。それは家族ごとにです。救いというのは家族ごとなんですね。イスラエルの誰か代表者1人が何かみんなに見えるステージの上でほふるとはものとは違い、家族ごとに救いが必要であり、また子羊を用意することが必要なんです。その子羊をみんなで食べるためです。この、子羊を10日に用意して、それをよく見守り、そしてそれをその月の14日まで見守ります。もう皆さんご存知の通りですね、この杉越の子羊はイエス・キリストを表しております。このちょうどアビブの月の第14日の夕暮れ、その時に最後の晩餐があり、そして日が暮れた時、イエス様は捕らえられて苦難を受けました。そしてその月の10日、羊を用意する日はですね、ちょうどシロの聖日に相当します。イエス様がエルサレムに入城されて、人々がそのほふられるべき子羊をよく見た日が、そのアビブの月の10日に当たります。そして14日、ちょうどイエス様が苦難を受けられるその時、ちょうどその杉越の子羊を、共に食したその最後の晩餐に合致しているわけですね。その時ですね、このほふられる子羊の血を取って、そして羊を食べる家々の2本の門柱と鴨居にそれをつけます。扉は、長方形ですけども、その2本の門柱がちょうどその長辺にあたる左右のところですね、鴨居がてっぺんのところです。鴨がいると漢字で書くんですけども、そのてっぺんのところに、そこに血を塗ります。赤い印をつけるわけですね。聖書で本当に一貫しているのが、赤い印がつけられたその内側にいる人たちが助かる、血の内側にいる人が守られる。それがこの出エジプト記に限らず、ヨシア記においても遊女ラハブがその血の内側の赤い紐の内側で守られましたし、そして皆さんもイエス・キリストの赤い血を塗られた皆さんは滅びから免れます。8節、その世その肉を食べる、すなわちそれを火に焼いて種を入れないパンと煮がなを添えて食べなければならない。この種を入れないパンと煮がな、このですね、申命記の16章の方を見ますと、この種を入れないパン、すなわち悩みのパンと記されております。悩みのパン、これはイエス様の悩みを私たちは想像します。なんで苦いナッパもまた添えて食べるか、 まあ、それにはいろいろと、まあ、推測があって、これはイエス様のその苦難を意味するんだとか、あるいはこの身がなを添えることによって、その苦しみ、エジプトでの苦しみを思い起こすためだとか、まあ、ありますけれども、ちょうどイエス様がですね、十字架にかかれた時、苦味を混ぜたブドウ酒を与えられました。これは本当にイエス様の十字架を表しているのではないかと思われます。この第1の月の14日の夕暮れにまずこの子羊はほふられるんですけども、それをその肉を食べる、その夜にその肉を食べるとあります。ユダヤの方では夕暮れから新しい一日が始まりますので、つまりその夜食べる日というのは15日の、に相当します。15日の初めにその肉を食べます。そしてそれもですね、火で焼かなければならない。これ生のまま、あるいは水で煮て食べてはならない。この杉越の子羊は火で焼かれて食べられるんです。イエス様は十字架の上で焼けつくような苦しみを味わいました。私は乾くというほどイエス様は焼けつくような苦しみをのうちにもだえられたんです。そしてこの杉越の子羊は、朝まで残してはならない。朝まで残ったものは火で焼かなければならない。つまりもう朝になったらすでにその杉越の子羊の用は済んでいるわけです。だから朝まで日が昇ってもまだ杉越の子羊を食べるようではいけません。なぜならもうイエス様の贖いはこの時に完了しているからです。そしてこれを食べるときはですね、11節の方、もう旅支度をして急いで食べなくてはならないとあります。なぜならこの夜のうちに追い出されてしまうからです。このエジプトの国から。私たちもですね、イエス様、杉越の誠の子羊であるイエス様をいただくときは世に未練を残してはいけないんです。急いで躊躇していてはならないんです。急いで食べて、出ないとお腹を空かしたまま出ていくことになってしまいます。この時ですね、神さんはエジプトの地を行き巡り、人をはじめ家畜に至るまでエジプトの地のすべての初子を打ち、そして同時にエジプトのすべての神々に裁きを下されます。エジプトに対しては初子をすべて打ち殺します。しかしこの血の印がつけられているところ、そこでは主はそこを災いを遂行してくださると書いてあります。13節です。あなた方のいる家々の血はあなた方のために印となる。私はその血を見てあなた方のところを通り越そう。私がエジプトの地を打つとき、あなた方には滅びの災いが起こらない。さて質問ですけども、ユダヤ人だということで、そのカモイトモン中に血が塗られていない家にいたと、長男がいたとしたら、その長男は生きながらえるでしょうか。
いい
えです。そうです。主はですね、たとえイスラエルの民であってもこの血の内側にいないものは滅ぼされてしまうんです。それほどこの犠牲の血、それは重要なものなんです。この血があるからこそ、この ユダヤ人はイスラエル民族はこの夜災いを免れたわけです。昨日のメッセージの終わりの方でも、神様はこのイスラエル民族が正しいから選ばれたんじゃない、むしろ神様が選んでくださったからなんですよ。イスラエル民族がなんで救われたか、なんでこの夜救われたか、もともとですね、この主が災いを持ってその民の中に入るとき、イスラエル民族であろうがエジプト人であろうが関係なく、ウイゴは滅ぼされるべきだったんですけども、しかし滅びを免れたのはたった一つの理由です。それは血があるからです。杉越の子羊、身代わりの血が流された、その印がつけられている内側にいたからこそ、イスラエル民族はこの滅びの災いから免れたわけであって、結局イスラエル民族のうちに人間的な行動が正しいだとか、彼らがちょっと他の民族よりもいいところがあるとか、そういう理由ではなく、ただ血によるんです。この救いというのはただ血があるからです。この日はこのイスラエル民族だけではなく、全世界にとっても私たちにとっても記念すべき日となりました。主はこの14節の方で、これを主への祭りとして祝い、世々を守るべき永遠の掟としてこれを祝わなければならないと定められました。永遠の掟です。永遠に続くんです。イエス様が来られた後も、そして今のこの時代においても、あるいは永遠の未来においても、永遠にこれを祝う祭りが来るんです。年ごとに。それはエジプトから脱出した日であり、すなわち世から贖い出された日であり、またエジプトが裁かれた日、世が裁かれた日であり、そしてイエス様がほふられた日です。身代わりとなって死んでくださった、そしてその血潮の内側にいたことによって救われたこと、それをですね、きっと天国においても世々にわたって永遠に祝われるこの祭りになることでしょう。私たちは永遠にほふられた子羊キリストを祝うんです。黙食にもね、ほふられた子羊にとこしえに境があれ、誉れがあれ、そういうふうに賛美する箇所がいくつか出てきますよね。これは永遠の祭りです。ほふられた子羊キリストこそ全ての全てであるんです。私たちがただ賛美するべきお方、それはこのほふられた子羊イエスであり、また私たちがただ救いの源とすべきはこのほふられた子羊の血を、ただこれだけです。イスラエル民族がですね、この第一の月の14日、子羊をほふって殺して、それは犠牲ですね、一切の傷のない子羊かヤギ、それはとても可愛いもので、そして惜しみます。それを裂くなんてとてもじゃないけどかわいそう、そういうふうに思います。犠牲が伴うんです。家族ごとに犠牲が伴うんです。誰か別の人が、ね、その犠牲を払ってくれて、私はその恩恵に預かろう、いやそれはちょっと調子が良すぎるんです。みんながみんなこの痛みを伴うべきなんです。そして、この種の入れないパンと苦なその悩みのパン、要するに悔い改めが必要であり、イエス・キリストの苦難を覚える必要もあり、そして私たちが世において受けてきた悩みも、またそれもしっかりと覚えて、そこからいかに救い出されたかを覚える祭りでもあるわけです。 イエス様の血を、それが私たちに塗られたことによって私たちは買い取られたんです。本来滅びるべきでした。でもイエス様がほふられて私たちの罪の贖いとして、そして私たちにその滅びから免れる血潮の印、神様の印をつけられたことによって私たちは守られるんです。世においても守られ、そして世の終わりに臨もうとしている困難の時においても、神の印が、この杉越の子羊の印が付与された人たちには災いが及ばないんです。それもまた黙示録に書いてありますね。最近気づいたんですけども、私のメッセージ、創世記のメッセージしてる時からなんだか黙示録の引用が非常に多くなってきています。聖書全体から比べてなぜか黙示録から引用することが増えたなと。ですから本当にですね、世の終わりにおいてもまた永遠においてもずっとつながってるんです、この創世記の記述や、また出エジプトの記述は。それが神様の意図されたことです。この杉越の祭り、傷のない羊をほふる祭り、それは世々にわたる永遠の掟です。皆さんも常にですね、このイエス様がほふられたこと、またイエス様が悩まれたこと、十字架上で苦いものを飲まされたこと、十字架上で焼けつくような苦しみが与えられたことを覚え、そしてそこから救い出されたその素晴らしい贖いを覚えて、日々このイエス様を忘れずに過ごして、そして常しえに至った時はにおいても、いよいよにあたってこのほふられたキリスト、この子羊を祝いたいと思います。最後にですね、いつも聖餐式の時に読まれているあの第一コリントの11章を見ていきたいと思います。第一コリントの11章の23節から、私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよ、パンを取り感謝を捧げて後それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。したがってもしふさわしくないままでパンを食べ主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。ですから一人一人が自分を吟味して、その上でパンを食べ杯を飲みなさい。身体をわきまえないで飲み食いするならば、その飲み食いが自分を裁くことになります。聖餐式でよく読まれる箇所ですけども、ここでも出エジプト記を読んだ箇所と全く一致しておりますね。イエス様を覚えてこれを行うんです。杉越の子羊は永遠の定め、これを覚えて、イエス様の贖いを覚えてなされるべきことです。そしてそこにおいてはイエス様の裂かれる体を、そのパンを食べ、また十字架上で流される血を覚えて、そしてそれを行うたびに主の死を告げ知らせるんです。主が十字架で死なれたことを告げ知らせる。 このパウロがですね、なぜこのコリントの人たちに突然このことを書いたかというと、それはコリントの人たちの中に、その生徒の集まりの中で我先にと、その生徒たちが、生徒たちのためにと提供してくれた、食べ物や飲み物を我先にと、これ私のって言って、そうやって食べる人たちがいて、ある人は空腹で、ある人は預かれず、ある人は酔っ払って、ある人はシラフのまんまという、そういう状況を、叱るために、パウロはこの主の晩餐のことを教えたわけです。身体をわきまえることです。主のその杉越の子羊は種を入れないパンと煮がなが添えられました。苦味、要するに悔い改めが必要であり、私たち自身がその自分の罪を悲しむことが必要なんです。これを食べる時においては。ですから私たちがイエス・キリストを共に分かち合う時、私たちはしっかりと自分をわきまえて、わきまえるというのはすなわちイエス・キリストを覚えるということですね。イエス様を覚えて、そして自分自身をしっかりと肉欲を抑えて、自分のうずめく肉欲、うずめく感情とか、うずめく主に逆らう思い、我先にという思い、私の必要を満たしてくださいという、そういった思いをまず捨てて、そしてイエス・キリストを覚えて、これに預かるべきです。イエス様は体を裂いてくださいました。そして私たちに命を与えてくださいました。皆さんが交わりに預かるとき、このイエス・キリストによる肉の食卓においてもそうですし、また霊の食卓においても、すなわちこの御言葉のパンを分け与える、この御言葉の時においても、しっかりとその自分自身を下ろして、イエス様を覚えて、この御言葉を共に味わって、共にこの命の喜び、あがなわれた喜び、自由とされた喜びに預かって、そしてますますこの祝福の交わりにしっかりとつながっていく皆さんでありますように。イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。感謝します。イエス様、あなたは十字架上で裂かれました。苦しまれました。叫ばれ、ほふられました。人々からあざけられ、苦味を混ぜた酸いぶどう酒を舐めさせられ、そしてあなたはほふられました。私たちはとこしえにそれを覚えるべきです。あなたの苦しみ、そして私たちがかつてあなたにあがなわれる前、エジプトにおいて、すなわち世において受けてきた苦しみを覚えつつ、このあがないのパンをいただき、あがないの血をいただきます。これは主への祭りとして祝い、世々を守るべき永遠の掟として定められております。私たちは天においてあなたと共に常しえに住まう時においても、あなたの手は、あなたの脇は裂かれたままです。私たちは常しえにあなたを覚えて、この御言葉を食す時、聖餐に預かる時、あなたを覚えてこの祭りを祝いたいと思います。その時、急いで世に未練を残して、エジプトに未練を残してはなりません。急いで食べて、そして世からは早く別れて、早くあなたの約束の地へ向かう歩みを始めますように。この杉越の子羊の血、その尊さを 覚えて感謝いたします。日々私たちはこれを覚えて、あなたと共なる歩みを成していくことができますように、主をどうか助けてください。今日いただいたすべての御言葉の恵みに感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。